昭和の者には過ぎにし青春の郷愁を、和光度には呼べどきたらぬ古の幻を、ショッカー王の
中川も徳に
竹本昇、
昭和ヒーロー万歳。いや監督来ましたよ。
はい、
ついに、
うん、はい、ここどこでしたっけ？
岩船山。
なるほど、
ね、いや相変わらず
でございます。ちょっと微妙に色が違うね。
色が違うね、はい、ということでやってきました。ここは埼玉県の寄居でございます。すごい、なんか変な戦闘員がいっぱいいるようですけれどもね。ありがとうございます。打ち合わせもしてないのに
言ってます
けど、ショッカーツアーズのですね、より爆破体験ツアーということでございまして、ちょうど去年の岩船山以来1年ぶりの公開録音という形になりますか。
そうですね、去年9月か10月か、10月でしたっけ。
10月でしたっけね。みんなどうでもいいか、
全然覚えてない、
ね、もう過去はいいんです、どうでもみたいなね。ですけれども、あ、そういうことで、一応番組のタイトルがね、昭和ヒーロー万歳ということでございまして、多分今日ご参加の方も何も知らずにとりあえず付き合わされてる感があるんですけれど、昭和ヒーロー万歳ということで、昭和のいろいろなことをね、番組の方では、まあ、もちろん平成も令和の話もするんですけども、
いろいろと平成の話ばっかりしてますけど ね
平成 の監督が撮った映画の話ばっかりしておりますけれども、ね、でも今日もだからこの収録の前はね、実際にこの寄居の、ね、まあ、昔はロケ地でね、僕らよく来させていただいたんですけど、この採石場で、ね、監督がもう名調子でございまして、あっちこっちでいろんな解説を、ね、
そう解説したんでね、ちょっと普段より声でかく出してるもんで、
うん、
喉がダメになってますもう最近あんまり声出さないもんですから
ね、で声出さないといえばですね、いつも我々と一緒におりますこの中川も特にはですね、昨年の公開録音の時はちゃんといたんですよ。
そうですね、岩船の時、ね、
岩船山で、うん、であいつ岩船山になんかとってもトラウマがあったもんですから、なんかあれ以来気分を害してしまったのかなんか すっかり収録に来なくなってしまったんです。で今日はもう寄居だから関係ねえ、大丈夫だぞなんて思ったらね、あいつ最近プロダクションに所属したらね、結構めちゃくちゃ忙しくなっちゃって、行列のできる法律相談所とか、ああいう再現フィルムとかにバンバン出始めちゃってね、ピンク男優から再現フィルム男優になってしまったというですね
ピンク男優がそもそも人聞きが悪い
あーって戦隊もんでずっとピンクやってるわけだから、ピンク男優でしょうよ、ねえ、ピンク男優一筋じゃないですかほぼほぼね。ということで、まあでも今こうやってロケ地に来ますと、まあ、もちろん監督がもうね、もう独壇場でいろんなことを教えてくれて説明してくれるんですけども、そのサブというかフォローしてくれるね、頼もしい男が今回はね、番組の方に来てくれまして、うちのスタッフでございます、エクスカリバ
ー。こんにちは、エクスカリバーです。
お、 今声張ったね、
はい、
今黙ってもお遅れしたから張ってほしいのかと思ってお前ラジオだぞとか思いながらね、ですけどもいい声じゃんか、エクスカリバー、
ね、ありがとうございます。
おいいね、張ってるね声が、うん、ね、
めちゃくちゃ緊張してます
監督もこのぐらい張ってください、
はい
無理でしたまあでも本当こうやってね、寄居に来ましたけれども、監督はもうね8つほど来てるでしょ。
まあそうですね、
うん、
そもそも最初に撮影現場に来たのが、
うんうん、
まさにここだったんで、
その時は何だったんですか。
ターボレンジャーのですね、
はい、
あれは5話になるのかな。
おお、すぐ5話って出るの、フォローが、はい、またね、
脱出だ罠の町かなんかそんなタイトル、侍の町ですか、はい、
監督に訂正するなよ
すいません
いや
正し
い、うん、
その時まだね見習いというか、うん、完全に見学という形で来させてもらった、
ま、
連れてきてもらって助監督になる、
うん、
次の組から助監督になるっていうので、
はい、
で1日見学という形で、まあ最終日、登場組の最終日、
うん、
本当残だけだったんで、
はいはい、
撮影の残りだったんで、まあ午前中ちょっとぐらいの 分寮だったんですけど、そこで見学という形で、いろいろ手伝いもしつつ、初めて撮影現場というものに来たのがまさにここよりだったんですね。
あら、
だから それ本当に本当に何にもやってなかった人間なんで、自主映画とかもやってなかったんで、本当撮影現場初めて見たのがそれだったんですよ。
へえ、じゃあ結構ねゆかりの地じゃないですか。
そうですね。
そうですか。で
その2日後にはもう助監督として現場入ってたんですけど。
あ、そう。おっとっと思わずよりのこう風に吹かれてしまいましたけどね。あ、そうですか。僕の方はですね、やっぱり岩船山はね、前にも言いましたけども、スーパーヒーロー対戦でね、やっぱり雪の、中で300人がみんな震え上がっていたというね、岩船の山、というと雪の日ってことが一番印象に残ってるんですけど、やっぱこの寄居はね、もう思い出深いです。一番最初来たのは、どっちだったかな、宇宙刑事ギャバンだったか、大戦隊ゴーグル5だったか、どっちかなってところなんですけど、ギャバンはね、幕空間で多く使ってましたから、ただ僕ら幕空間は兵隊あんまり関係ないんですよ。割とね、幕空間になっちゃうと怪獣と、ね、ギャバンですから、
まあ、ほぼ一騎打ちですよね。
だからね、あんまり来たっていうよりもやっぱりゴーグル5で、来たのが覚えてるかなと思うんですけれども、2人のブラックっていうね、ゴーグルブラックのどっちも春田さんだけど、ゴーグルブラックの偽物が出るで、タヌキモズーっていうのが化けてみたいなくだりがあって、で最後はマダラマンがみんなデスダーク5っていうね、偽物のゴーグル5になって、それぞれ の本物対偽物で戦うっていうのが、もう寄居で撮ってたので、その写真はね、うちのアルバムにいっぱい残ってる、なんか撮った覚えがある、だから出番そんななかったんだろうね、だからずっと当時ポケット
マダラマンで入ってたの。
そうです、マダラマンで入ってました。で、多分その時ね、新堀さんと一緒にね、ツーショットで写真撮ってもらったりね。デスギラーの高橋としみつさんと一緒に写真撮って、だ暇だったんだな。だからその日のね、ロケの写真が結構うちにあって、でタヌキモズってやっぱその偽物が出てくる回で、みんなが化けるとかで面白い回だったもん、すごくね、はいはい、で冒頭で、まあ、一応なんだあれ、タヌキモズだから、冒頭で群馬の館林の森んじっていう少々次郎でおなじみのあの歌のモデルになったっていうか、あのお寺に行って、でその時にマダラマンでゴーグルブルーと戦ってるっていうシーンに出てるんですけど、その時ね、忍者の格好させられて、忍者マダラマンみたいな、はい、でそれがだから別の日に今度はこの寄居に来て、寄居といえばベルトコンベヤーがあるじゃないですか、はい、あのベルトコンベヤー周りで結構立ち回りをして、その回はゴーグル5もね、なんかベルトコンベヤーの上で一人一人名乗り
やってましたね。
最後戦い大戦隊ゴーグル5もいつもの5人並びじゃなくて、はい、なんかあっちの方とこっちの方みたいな、遠くの方みたいな感じで、それぞれがベルトコンベヤーの上でゴーグル5のポーズ取ったみたいな、
はい、
だすごいユニークな会だったですよね。そうですね。だその時にゴーグルブラックと剣の立ち回りを兵隊がみんな忍者たちがねかかってて、で砂山の上でバタバタこう切って、でいろいろ切られていく中で最後に刀ぶっ刺されてゴーグルブラックに、だそれ以来かななんて思いながら、ちょっとそこからでもずっと通ってたんです。
でもそれ45話ですね。
あ、早いね。
2人はブラックは、45話で、寄居が使われたのは38話、
ほう、
友情のアタック。
あ、友情のその前があったんだ。
その前ですね。
そうか、その時やっぱ刀で、あとマダラマンで忍者になったからね、はい、なんか印象深かったんだけど、
あ
そうか、いや友情のアタックね、ゴーグルブルーが、
それが戦隊で初めて寄居を使ったと、はい、と思われる回のケチですね。
そうですね。
ちょっとメモした。エクスカリバー先生が調べた調査の結果。
でも鶏してるはずなので、39話の、悪魔の人食い絵本。
はいはい、
こちらも
ピンクが絵本の中閉じ込められちゃうやつ。
そうですね。で出てきたところがよりと。
ゴーグル5は永遠に不滅よ。
はいはいはい。
あれが初めてだと思われます。
俺その庭とも出てる。今まさにそのゴーグル5は永遠に不滅よでおなじみの、はい、それ俺今の俺の位置から監督の距離ぐらいの近距離で生で見てる。
いいな。
いいだろう。いいだろうってことはねえけど。い
や何して両方ともテレビで見ましたよ。
見ました。
現場では何してるか分かんないけど、とりあえずなんか あのめぐみちゃんのシーンを撮ってるぞ、あなんかアップで寄ってでなんかセリフ生セリフ喋ってるなとか言って、お父さんやお母さんのなんとかかんとかかんだからデスダーク許さないわみたいな永遠やっててさ、で最後すげえな長えなと思ったら最後ゴーグル5は永遠に不滅よと来たもんだ、はい、だからおーなんだこれと思ったら、まさかああいう話だっていうのは全然わかんなくて、
その前がね延々とセットで、うん、あの火に炙られながら、はい、なぜかあの両手縛られて、うん、ぐるっと回ったりなんかして
回ったりしてたね。
あの時のミキちゃんのあのね、うん、汚し顔の汚しと汗がすごくいいなと思ってましたね。
マニアックです。
どこに反応して
る。まあ、当時もう高校生でしたからね。
あそうですか、多感な時期だったんだね。それで片付けるね。いやでもそっか、じゃあそれが記念すべきってことであれば、はい、ね、したら本当にその回に両方とも出させていただいて、だからね、友情のアタックは最後あのゴーグルブルーがロケットをこう背負ってね、ランドセルみたいな、ランドセルみたいなロケットのやつを発明するんだよね、はい、だからジャイアントロボでいうとこの U3U7 がいつもロボット一緒に飛んでる時のあのランドセル、あれみたいなやつを発明して、それでイエローとこう共同でね、はい、あれして、はい、で飛ぶぞっていうさ、はい、で実際にこう飛ぶシーンとかを結構釣りでやってましたよ ね、うん、ねピアノ線使ってね、
五代さんが、
うん、五代三平さんが一番飛ばしちゃいけないでしょ、重いんだからみたいなさ、危ねえよ。でも切れなかったよ五代さんでは。他の人のシーンで切れてたけど、プツーンってやっぱ音がするのね、
ピアノ線は、
うん、で横で僕ら見ててえって思ったらドスってね、まあそんな高さじゃなかったですけど、うん、怪我もそんなにしなかったんでね、でもびっくりしましたよね。うん、で最後2人がこうロケットであーなんかぶつかっちゃって、最後ドカーンってなって、ドリフのコントみたいに髪の毛逆立てて顔中炭で真っ黒になって、もうブッパッパブッパッパブッパッパーみたいな感じで2人がこうハハハって出てきておしまいっていう感じのところにいた、はい、いた。覚えてんだよそういうの。
僕子供の時見てましたよ。
子供の時、はい、握手してやろうか。
ありがとうございます。
俺じゃねえだろ、俺じゃねえよな。
映ってはいないんだ。
そうそうそう。で、いやでもそのあれ絵本の時の、はい、だからあれミミズクモズーか、
ミミズクモズーですね。
でなんか祭壇みたいなのがあって、呪いをそのピンクに仕掛けるん で、はい、で祭壇をやっぱこの寄りにちゃんと作って、でその祭壇に向かってモスラのインファント島の人たちみたいにこうモスラやモスラみたいな感じでははーははーみたいな感じでこう一生懸命こう祈ってるみたいなシーンがあって、はい、一番前にミミズクモズーがいて、これは山田和義さんが先輩が入ってらして、
海坊主です、
海坊主、シャリバンの海坊主が入ってて、その横右横のマダラマンが多分俺だと思う、うん、で一緒どうせなら分かるとこがいいから、はい、いや一番前がいいと思ってさ、じゃあ山田さんの隣にいれば大丈夫だなと思って、で山田さんのセリフが聞こえてきて、ははーははーって一生懸命ちゃんとお芝居されてて、ほんで横で俺も一緒になってははーって言いながら、実際なんて言うか知らないけど、アフレコでなんて言ったか覚えてないけど、なんかそれでね、それがまさにこの戦隊史上のより初現場っていう感じだったんですかね、はい、あじゃあいいところにいさせていただきました。
そうですね、う
ん、でもそこから本当でもやっぱあの頃はよりはねよく使ってたんで、僕らもよく来まして、だ続くダイナマンはもうね、まさによりのもう
採石場、
もう採石場をもうフルに使って、
もう1話からずっと、
はい、でだオープニングでね、ダイナマンってイントロでチャチャチャってもう爆発がバンバンバンバンなるじゃないですか、はい、でダイナファルコンとかダイナマシーンが飛んでくると、それをバックで、ね、ドーンドーンってナパームで、あれの多分全シーンにいる。でオープニングはあれね、ダイナマン周りだけ残ってますけど、はい、にわか3話でその吹っ飛ぶやられる尻尾兵たちのシーンっていうのがね、はいはいはい、ロングで向こうから走ってくるダイナ、ファルコン、
ファルコン、
ファルコンでね、はい、ダイナファルコンがバーっと来るのに吹っ飛ばされて、 それで倒れたところの横をジープがブワッと通るみたいな、ちょっと引かれる寸前だったりとかね、怖い怖い、割と今は後で見るとやべえって、あこれ俺だよねやべえとかね結構あのバイクのねがナバームの前通るところとかね、はいはい、ジャンプしてるとかね、ああいうシーンの一連は全部いました。だから集中して撮るからああいうの ね、はい、そうですね。だその後だからダイナマンのそれぞれのイエロー雷光落としとかさ、
はいはいはい
ね、ブルー水竜巻とかさ、はい、ね、なんかあの辺のそれぞれの個々の技あるじゃない、はい、あれの受け、いわゆる技が来たら、はい、光線の受けとか爆破の受けとかも全部、はい、あの時のマダラマンじゃねえ、あの時のしっぽ兵が全部やってたから、
はいはい、
ああ随分やりましたよあれは、あの辺は
すごいですね。
あすごいって、たまたまその時はね。
いやいやいやいや。
その時いたから。
はい。
それはいたからそれはやんなきゃダメでしょ。
そうですね。
何しに来たんだろうね。
お仕事です。あの辺の必殺技くらって周りが色子爆発で、
はいはい、
それぞれの色の爆発があって。
あ、そうです、
あれがね、うん、結構。まあ、ダイナマンから、まあ、ゴーグルからやってますけど、はいはいはい、あの色光爆発自体は、
うんうん、
だダイナマンで完全にあれが確立した感じなの で、
そうです、ね、
もちろん名乗りでも毎回映るするし、
うんうん、
まあ同じ絵ですけど、
はいはい、ダイナドカーン、ドカーン、
だから、だからやっぱりね、あの爆発戦隊と言われるぐらいになっちゃって、うん
うん、あれの名乗りの最後のね、ナパームの爆発も色光の爆破も全部よりでした、うん、
はい、
うん、だからさっき、ね、40年以上ぶりだよね、もう43だからここに来るのは本当41年ぶりぐらいか、
はい、
バイオマンで来て以来とか ね、
そ、 ね、
そのぐらいだから、だからダイナマン、バイオマン、そうですね、あと宇宙ゲージ、ギャバン、シャリバン、
シャリバン、
うん、でシャリバンはね、もうとにかく最終回の方に、うん、なんか宇宙海賊っていう役で来て、あの顔中青く塗ってねで、なんか眉毛潰すんですよ、女初めて生まれて初めて眉毛潰す、はい、したらそれを横で、ね、ロケバスでやってたら横で見てた、資料会のレイダーこと安藤光雄様が、うん、
はい、
もうプロフェッサーギルがいや僕も昔ね眉毛潰してね顔中銀色に塗ってやってたんだよって言うから、あそれはジャイアントロボのドクトルオーバーですねって言ったら、いや君みたいなね詳しい子がいると東映も嬉しいねみたいなって言ってめちゃくちゃ褒められて、もう本当にだからそれは本当
一生の思い出ですね、
一生の思い出、プロフェッサーギルに褒められた、うん、だから本当だからそういうよりでのやっぱエピソードっていうのはね、
はい、
シャリバンで、うん、ガマゴンと戦ってたのもよりですよね、あれ、
あそうだ、ガマゴンだよ、
ガマゴンをロケに出したのは多分よりだと思うんですけど、
そうです、よりでした、
巨大なガマゴン、
うん、はい、であれをだからおみこしみたいに4人ぐらいみたいなのでなんか変な鉄仮面かぶって変な宇宙人で担いでて、はいはい、で担いでたら後ろからミス悪魔2がこう、はい、なんか調査に来るんだよね、
はい、
だ
こっそりつけてるんです ね
つけてた、尾行してたらちゃんとレーダーがそれを分かっててチラッと見たと思ったら次の瞬間ガマゴンが振り返ってガマゴンの下でベラベラベラベラベラってミス悪魔2が食べられちゃうんだよね、
はいはい、トラウマです ね、
ね、その食べられた横で見てたのが俺、
お
トラウマにはならない一応刀構えて芝居してたけどね、
素晴らしい、
でもあれミス悪魔2の子がさ、
はい、
いやあの頃もう今だから話しちゃうけど、
はい、
結構やっぱレーダー出たあたりからさ、
はい、
なんか結構なんか怪我人が多くてさだって
呪われてる、
シャリバンの渡君が足骨折したでしょ、
あ
でアクションの村上純さんが腕を折っちゃって、でミス悪魔1の丸山千恵子ちゃんが立ち回りの最中にあのやっぱりこう重機の上から落っこったのかな、それで太ももかなんか骨折しちゃって、でしばらくだからあの代わりのね長友佑希ちゃんに変わったりとかしてて、
はいはい、
でそしてミス悪魔2もなんか謎の入院っていうのがあってでそしたら金田監督が、いやなんかよみんな順番によ怪我すんだよ、お祓いでも行こうかと思うんだよ、いやとうとうとどめてよ、俺はよ指折っちゃってさって、いやこれはいよいよですねって本当そのぐらいね、はい、で一番やっぱりこれはたたりじゃないかって言ったのが視聴率が下がったっていう怖すぎて子供が見なくなっちゃったっつって夏休み、
ね、レイターはね結構やりすぎだとは思いましたけどね
ねえ、だからでそんなのもでもみんな寄りで僕らは、でやっぱ怖い話ばかりじゃなくてね、はい、楽しかったのはねシャリバンのやっぱりあのその最終回のそのベムサソリ団っていうね、さっきのレイダーに褒められた時にさ、うん、じゃあ本番ですって、 でギャバンが久しぶりにシャリバンに出てくる、
はいはいはい、
でギャバンが颯爽とサイバリアンに乗って、はい、ブワーッとその寄りのさあの採石場のど真ん中をブワーッと走ってくるわけ、はい、で俺ら宇宙海賊反対側からその、ね、サイバリアンを迎え撃ってギャバンを殺せってわけでダーッと走っていくって、で真ん中でこうぶつかって俺らに吹っ飛ばされるっていうシーンだったんだけど、は
い、宇宙のどっかの星っていう設定ですね。
そう
地球来る前だもんね。
さすがオタク宇宙一そうまさにそのシーンを、はい、じゃあ撮りますよ本番って言ったらね、サイバリアンが動かないあのだいたい番組終わって1年近く経ってる、
はいそうですね、
ほぼほぼ雨じゃらしなんですね
バッテリーが
バッテリー上がっちゃって全然サイバリアン動かねえからどうする押しがけするしかねえっつって俺たち一番正反対のところにいる俺たちが、はい、えほえほ走ってってサイバリアンをみんなであの宇宙海賊が押して押しがけしてうわーってなってみんなで押してーってやったらエンジンかかりました急げってまた俺たち元の位置に走って戻ってって、はい、でそこからサイバリアンが来るのを待って来たぞーってところで向かってってみんなで吹っ飛ばされるっていうね、すごい働き者な宇宙海賊ね、それもよりの思い出でございましたね。
素晴らしい。
でもサイバリアンなんて、うん、あんなに車高の低いバイク、うん
はい、
より走らすもんじゃないと思いますね。
そうですね。
走らしちゃダメだ、
ね。ダメですね。ガタガタですから
ね。サイバリアンなんて ほとんど空飛んでギャバンが立ってるっていう、はい、あっちがメインだから。
はい、
まああの真空空間突入した後も、うん、たまには走ってましたけど。うん
基本通常はあのサイドカーの上のところであの乗っかって構えてるだけだからね。
新宿
あ
たり。なぜそこに立つっていうのがね。
ちゃんと乗れよ座席あるんだからみたいな。座席に失礼だろうっていうさ。
航空間突入するときは立ってて、
うん、
地べた降りたら一応またがってはいるんですけど、あんまり走らないっていう。
そうだよね。
走れないんじゃないですかね。
うん、だから僕らはやっぱその宇宙刑事とその辺の初期の頃のね、はい、あれだとダイナマン、あとまあバイオマンとかね、うん、その辺の。話になりますけど、で監督が今度ここからターボレンジャーから、
だから うん、ターボレンジャーなんて本当に毎組のようにより来てますから、うん
はいはいはい、
だいたい毎回ラスたちはよりみたいなそんな感じ、うん、まあもちろん全話じゃないですけど、
うん、そうですね、あのターボレンジャーは僕の調べでは27回使われてます、
はい、51話しかないんだけど、
51話と劇場版合わせて52話のうちの27回使ってる、半分以上ですね。
半分以上、今
日ね。半分以上はよりに来てる。
だいたいよりに、よりでラスサチあって、まあいろいろね、あの敵の車が出る回とか、
うん、
バイク走らせたりもあったし、
うん、
あと、だいたいよりでやっつけて巨大化するときに、あの、ね幹部の方がね、あの、だいたい高いところに立つじゃないですか。あれだ
い
たいラスたちが終わる頃になったら、うん、じゃあ誰々さん連れて上上がってこうで車で上がっていくんですよ、うん、あの助監督が、うん、だ
い
たいその時はセカンドの渡辺さんが行ってたんですけど、
勝谷さんが、
うん、で上上がってでもう本当豆粒誰がやってもわからないようなとこになのにわざわざあのレーダーさん
とか
石橋さん連れてって石橋さんを上でしばらく待ってるんですよ渡辺助監督と2人で、
はい
なんかポツンと座ってでこっちはこっちで撮影まだ続いてるから、
うん、
でも大体時間がギリギリになっちゃって、うん、あの最後の大爆発とか撮れないまま巨大化だけ撮ってでなぜか吹っ飛ばされた怪人が光が丘の芝生のとこに転がり込んで最後大爆発するっていうのをね
光が丘
ターボレンジャーの時結構ありますよそれ
残は光が丘
5万ぐらいでもなんでよりの岩場で吹っ飛ばされた怪人が芝生広場に転がるんだっていう
光が丘、
うん、
近いからね
見返さないといけないです
だから本当そのためだけに朝一で光が丘公園行ってでラスト転がって怪人が立って、はい、で例えばレッド入れ込んで大爆発、うん、まあそれは合成になっちゃうんですけど、よりだったらよりだったらナパームでやるつもりで撮ってたのに、はい、もう撮れなかったから、はい、結局そこで合成とあとちっちゃい火花の出る爆発仕掛けて、
はいはいはい、
というのがターボでもあったし5万ぐらいまでそういうこと結構ありましたね。
あの今あのボーマ博士レーダーのお話が、
は
い、石橋正史先生はもう、はい、ほら我が邪神化帝国ではカー将軍だから、でカー将軍は基本セットじゃないですかほとんど、はい、でいよいよカー将軍がお出ましになったのもこの寄りなんですよ、
はい、
それで出てくる時にまずいきなり何もないところに爆発が生ナパームでドカーン ーンとなって、うん、そこで合成で爆発したところからビューンと川翔君が高笑いしながらつって出現するっていうね、すげえな、やっぱり幹部は出てくるだけでナパーム使うんだろうやっぱ俺もそうなるように幹部に頑張ろう、いつまでも今は尻尾兵だけどとか思いながら、
はい、出世して
そうで出てきたら、あの中ではあの挑発のままなんだけど、はい、あのグランギズモンの中はね、はい、だけど表はちゃんとね幹部がすごいあの鉄兜みたいな兜、ね、兜の角のあるね鎧兜の鎧みたいなね、はい、兜でそれをかぶってあーはーはーはーって出てきて、はい、でわーやっぱかっこいいな石橋先生ってね、うん、憧れたもんですけど、またねボーマー博士レーダーでも
ちゃんとレーダーの時はね、うん、あのあんなでっかいオウムガイみたいなかぶらされて、
うん、オウムガイ
まあアンモナイトわかんないけどとにかくごっついもんかぶって、で、まあ、体もうずるっとしたマンゴーだし、で肩当てはあって、
うん、
でその姿であの最後やられるとか最後の戦いの時だけマントを脱ぐと体もなんか不実ぼみたいな体で、ね、で最後には石橋さん自身をこう体に火花つけてつって、まあ、あれ本人じゃない、あ釣られてるのは本人じゃないんですけど、その火花つけてるのも、
ね、
でもそれをよりとか取ってるから、
はいはい、
だから あの最後やられとかすごいかっこいいというか、
かっこいい
のか、
あこれもよりいいですよね、
うん、そうで最後ねいかにもこうまた出るぞみたいな裏あの、
はいはい、
言葉を残して出なかったっていう、
出ないんかい
そうラゴン様はね、うん、ちゃんと出てきたのに
流れ棒
まで幹部までは復活させてくれなかったっていう、
あそっか、
でもあれもレッドが一人でとどめさせてるんですよね、
そうですね、
前半の幹部4人中3人ぐらいレッドが一人で倒してますから
はいはい、はい、大したことねえじゃない
か、だからターボレンジャーは、まあ、レッドターボが強すぎるっていうのがあって
最強、それはねニーボリさんだからね、
ジャーミンだけブラックが倒したんですよ、
そうですね、
それは基本ニーボリさんだからねだってメギド王子とか馬に乗ってるメギド王子とさ、はい、ダイナレッドの一騎打ちの時なんかも、はい、あこれあれ
よりより
よりもう馬だ全部こうでメギドさんちゃんと馬乗れる人だから、うん
はい、
でこう立ち回りしながら馬に向かってバーッと刀振ってさ、で5本尻尾のうち1本そこで切るんだよね、
うんはい、1話でね
第1話で見てました目の前です
ごい、
それで4本尻尾になっちゃったがためにあの人は1年間恨み節をずっと続けるっていう、最後には全部尻尾切られちゃって、
千年洞窟に
落とされる、
そこで尻尾が4本になっちゃったからキメラと同等になっちゃった、
ね、そうです ね,
そうだね
キメラの尻尾かわいいですけどね、
ちょもっとしたのがかわいいよね、
ウサギみたいな尻尾が4つに微妙に分かれてるっていう、う
ん、いいよね生で見ました。
いいな。
そこしか自慢できるところねえのか、
まあ、テレビで見てます。
まあ、ダイナマンはね、でも本当そういう。
あのターボレンジャーの幹部死ぬとこは全部生で見ました。
あいいな。なんだ。小学生か俺。
何のマウント取りですか。
だけど戦隊ももちろんそうなんだけども、はい、ほらいろんな作品やっぱりこのね特撮の、はい、まさに聖地ですから。さっきのメカとか車みたいなお話だと超人気メタルダーのオープニングね、
あれは
あの全怪人が出てくる、
うん、出てくるやつ
も揃って歩いてる、
ね、はいはい、ただひたすら歩いてくる、ね、で車もあれだから劇用車がやっぱり限りあるじゃないですか、でも劇に出てない車も実は脇の方にあるんですよ、うん、あれバンダイのね制作担当の人のね、まあ、あのマイカーだったりするのであの頃が四輪駆動とかってまだ珍しいから、はい、四駆とか乗ってるとちょっとさ貸してくんねえかなって言ったんですだからまあ自分の車は自分で運転するからっつって、なんか面とかかぶったんですかって言ったら一応下面だけかぶってあ、うん、であのネロス帝国の肌を普通の四輪駆動車に普通にネロス帝国の旗立てて、うん、であの言ったらまあ枯れ山山のにぎわいでさ、はいはい、派手に見えるもんでさ、うん、
あれは派手でした、
うん、でもあれね、うん、怪人がその30体ぐらいいるわけじゃないですか、あれを1話でやろうとしたのが、うん、やろうとしたじゃない、やったのがすごい やろうと言い出した人がすごくて、それをやっちゃうからね、豪快者の1話並みだなという、
あそうだよね、やっぱ画期的な、やっぱりそういうね、うん、冒険をしてますよ、
で毎回 ね1話に1体ずつ怪人って大体作っていくもんだから、1話の段階でもういきなり30体怪人を作って、そこから毎回出てくるっていうね、 もちろんその後作られた怪人も何体かはいますけど、でもメタルダーってもうそういう1話でドーンと世界観を見せるっていうあれが、で敵の基地にもねそれが全部並んでて、
そうですね、う
ん、
ね、あとね10号誕生仮面ライダー全員集合というね、
はい、
金沢俊明さんがね、うん、ライダーマンでおなじみの、はい、あれもよりでございます、全編、ね、あそこのアクションシーンはね、
これは83年の暮れぐらいだから、あのダイナマンの頃ですね、
撮影は、はい、まさにね、うん、ちょうどこれ就職試験を受けて生地二次試験に受かっちゃったんで、でちょうどその二次試験から面接行くときに、はい、ロケが重なったんですよ。初日が寄り入れやって、はい、で2日目も寄り入れだったのかな、うん、でだけどその日が試験とぶつかっちゃったんです、就職試験と、
はい、
で僕研究会の岡田さんのところに、岡田さんすいません明日 NG くださいって言ったら、何言ってんだお前この野郎って言うから、いやあの就職試験があってバカ野郎研究会登れこの野郎食えないですよね行ってこいって、ね、あれも寄りでございました。ほんと寄りはいろんな思い出がございますよ。ほんでちょうどねあの V3 と立ち回りのシーンがあるから、はい、じゃあじゃあそこは戦い兵隊行ったっつって、
はい、
ほんでしたら一回テストやるじゃないですか、立ち回りつけて、はい、うん、立ち回りつけた時に、あじゃあいいかーつ、で大野じゃ あみんないい大丈夫だな、大野お前背落ち大丈夫か、まあ、トンボ切るねって、はい、背落ち、何言って何やってんですか、何でもやりますよ、あそうか、じゃあ本番な、はいトレーラーの上に上がって、でトレーラーの上みんな上がってそこで立ち回り一回ちょっと軽く合わせて、はい本番行くぞーつって、はい、で大野マットここでいいか、え、ま、落ちるのは V3 ですよ、ね、バカ野郎最初にお前がやられて背落ちするんだ、そっちの背落ちあ大丈夫ですでその 初の高いところからの背落ちも寄りでございましたね、ああやっぱ思い出の寄りだありがとう寄り
ね、でも俺もあの監督になってから も、はい、もちろん何回もより来てるんですけど、うん、ガオレンジャーでね最初に、はい、多分来たんですけど、すね、監督になってからは、
うん、
ガオレンジャー対スーパー戦隊、
はいはいはい、
あのレッドが25人並んだ、24人並んだ、あの崖もよりなんで、なんであの頃24人並んですげーとか思ってたんですけどね、はい、今やレッド50人もいる
から、ね、50人並んじゃうからね倍以上だよね
でその後にあのそれから数年経って、うん、あのデカレンジャーの、うん、あの、はい、デカマスター初登場の回、まさにあの100人切りやったのがよりなので、
はい、13話ハイヌーンドッグファイトですね、はい
はい、今まさにこの収録をやってるこのエリアなんですよね、
この場所なんですよ、
わかんないですよ、
そうで、あのもちろん ラジオ聞いてる方にはわからないですけど、俺たちが見てもわからないっていうくらい地形が変わってまして
そう地形は思いっきり変わってたね、そう多分この辺なんじゃないかな、
今立ってるところ あの、うん、地下20メートルぐらいのところで戦ってたんです
ってい
うあのそんだけ盛り土されて、
されて
なんか整地されて全然地形が変わっちゃって、
そうか、どんどんほじくられて今ただひたすら山がないのかと思ったら、
そう、ね、
逆に
だから掘られてる、向こう掘った分の土をねこっちに持ってきたのか分かりませんけど、とにかくここがもっとねくぼ地になってた時代がありまして、
うん、
その時にまさにそこで、
うん、
あのドギーが来て、
はいはい、
でベンジーの攻撃を受けながら、受けても全く気に返さず、
うん、
ね、サングラスを捨て変身するっていうあの下りを取って、はい、そのまま、アーナロイド100人斬りをやり、でそっからそっから全部寄りですからね、巨大船以外全部寄りなので、あのスワンさんの閉じ込められたトラック、
ね、
トレーラーが来て、その中のスワンさんはセットで撮ってますけど、
うん、
あの弾を弾いて導火線を切るとか、あの辺、うん、最後ベンジーの大爆発まで全部、
うん、
まさにこの場所で、
おいおい
この場所でといってもね、皆さん分かんないですけど、しかも全く分からないっていう、かろうじてね、そう背景の山が、
なんとなく
一緒かもねっていう、
ね、そうか、
でその埋め立てられたここは、 去年ブンブンジャーがサッカーをやった場所だそうで、
おお、ブンブンジャーのサッカー場ですか。サッカー場じゃん、
サッカー場ではない、
サッカー場では
ないけどね。いやだけどね、それだけ今こうやって2人でね、でこうやって X がいろいろ補佐してくれて、ちょっと話すだけでもまだまだ出てきますよね、まだまだ、これはね。
そりゃ、ね、それはもっといっぱいあります
ね、 ね。だけど実はですね、この後ですね、いよいよナパーム爆破体験の時間がやってまいりますのでね、今日お越しの皆さんにはぜひ生でね、プリンスさんね、戦隊シリーズの爆破をずっと担当されたプリンスさん自らが着火してくれる
着火、ね、
着火してくれる着火マンというで、
ね、ウイングマンで出た人です。
あ、出てた、翻訳で出た
方、
翻訳で出ましたけど、ね、そんなんでこれからも本当の爆破をじゃあ皆さんには体験していただくとしまして、
う
ん、
だから
で
その現場でナパームの音を取って流したらどうですか。
しますよ、はい、多分オープニングでしてます。
あ、なるほど、
これですよってなことを言ってる
かも、もうみんな聞いてんじゃねえか。
そうそんなことで、はい、なので、ねは、あ、ということで今年もね監督、はい、12月のこれが放送になるわけですか。
12月1日放送のやつ、
ね、2025年もまあ今回でこれでね、次は2026年でございます、はい、まあちょっといろんな波乱の年になるんではないかというようなことも漏れ聞きますが、まあ新しいものがまたね、こういろんなところでまた芽吹いていくことをまあ願いながら、まあ2025年ありがとうということで、昭和100年スーパー戦隊50周年をね、最後皆さんとご一緒に締めたいと思います。じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。せーの、
良いお年を。